ここからは説教の時間に入っていきたいと思います。今日は神は我々と共におられる God with us シリーズの第2回目となっております。本日は旧約聖書の中で神様がヤコブに私はあなたと共にいると語った場面から、共にいてくださる神様を学んでいけたらと思います。今日の説教のテーマはこちらにも出ていますけれども、ベテル、神の家です。共に創世記28章10節から19節までをお読みしましょう。それではお読みいたします。ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来たとき、日が沈んだのでそこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の氏族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めて言った。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいて言った。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて、枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベテル、かっこ神の家と名付けた。ちなみに、その町の名はかつてルズと呼ばれていた。ヤコブはこの前の場面で、兄のエサウから兄がもらうはずであった、代々続く神様からの大切な祝福を、父と兄を騙して、騙し取ります。兄のエサウは以前にも長男としての権利をヤコブに騙し取られていたので、恨みからヤコブのことを殺そうと企みます。それを知った母親がヤコブのことを助けようとして、自分の生まれ故郷であるハランにヤコブを逃しました。この場面はヤコブが生まれ故郷であるベールシェバを立ってハランへ向かった道行きの場面です。この場面は非常に美しく描かれています。この時代はもちろん電気はまだ発明されていないですから、旅人たちは日が昇った早朝に朝日とともに出発しました。このユダヤ地方は日本のこの秋のようにですね、つるべ落としとも言うんですが、急速に日がストーンと落ちるそうです。またヤコブは内向的に家にいるのを好んだそうなので、初めての遠出、初めての一人旅、心細く寂しい思いがあったことだと思います。あっという間に日がザーって暗くなってきて、砂漠地方なので急激に温度も冷え切っていったと思います。旅を続けられなくなり、野宿をその場ですることになります。その場で適当に転がっている石を まあ、平らなものを多分選んだと思うんですけれども、枕にして、そしてヤコブは眠り、夢を見ました。まあ、そこで天国から自分のいるこの土地へ天国の階段がザーって伸びているのを夢の中で見ます。そしてその階段をこう天使たちが上ったり下ったり、こう上り下りしているのを見るんですね。まあ、少し有名な絵画をここに出させていただいたんですが、まあ、それがどんなだったか、いや私も夢の中で一度見てみたいなと本当に思います。その美しさ、その光景、圧倒的さ、ヤコブにとって一生忘れられない、そのような光景だったのではないかなと思います。そしてなんとヤコブのすぐ隣に神様が立っています。そこで神様が言った言葉、それをこちらにまとめてみました。祖父、そして父から続く同じ神であり主であること、土地を与え子孫が繁栄する約束、ヤコブとその子孫によって民族全員が祝福に入ること、ヤコブと共にいてヤコブを守り、そして必ずこの土地に連れ帰ること、そして最後にこの約束を果たすまで決してヤコブを見捨てないという約束さえしてくれました。まあ、朝早く日の光をとともに起きたヤコブは、この枕にしていた石を記念碑として地面に立てて、そこをベテル、神の家と名付けました。ヤコブは神様と出会い、人生が変わりました。神様はヤコブと同じ約束を今日私たちにも与えてくださっています。神様は私たちと今日共にいてくださいます。過去も未来も、そして今私たちがいるこの瞬間にも共にいてくださっています。まあ、ですがどうやったらそれを私たちは実感し、体験し、人生が変わる神様との出会いを経験することができるのでしょうか。最初のポイントは、荒れ野に行き神と出会うです。ヤコブは夢の中で神様と出会いました。そして夢から覚めた時にこう言いました。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。ヤコブは知りませんでした。まさかこんな何もない荒れ野に神様がいるなんて、しかも天国の階段がここにあるなんて。ヤコブはこの出来事を恐れ、そして神の家だ、天国の門だ、そのように続けて言います。私が思うにヤコブはきっと毎日、父イサクと共にいる家で神様を礼拝していたことだと思います。あの家には父親の神様がいた。でもこの荒れ野に同じ神様がいるとは思わなかった。でもむしろこの何もない荒れ野、その場所こそヤコブにとって個人的に神様と出会い、神様を知る特別な場所になりました。まあ、聖書によるとヤコブはこの時この油の壺ですね、それと一本の杖、それぐらいしか持ち物がなかったと思われます。私は神様はいつでもヤコブに話しかけていたのではないかなと思います。ヤコブはいつでも、神様はいつでもヤコブのそばにいたので。でもヤコブが神様のこの圧倒的な臨在に気づいたのはこの荒れ野で眠った時、その事実に私は聖書からの大事なレッスンがあるのではないかなと思いました。天国の階段、神様の姿はヤコブが親からの依存から離れ、孤独になり、貧しくなり、不安と恐れを覚え、何もない大地に身を横たえて、石を枕にするしかないような状態で眠った時に初めて見えるように になったからです。私たちももし神様の臨在を感じたい、そのように思うなら、神様の声を聞きたい、そう思うなら、この聖書のレッスンの通りに荒れ野に行ったヤコブのようになる必要があるのではないでしょうか。神様はどこにでもいます。神様は私たちと共にいてくださいます。でも私たちが神様と出会い、声を聞くための時間を作ろうとするなら、仕事のプレッシャーやストレス、人への気遣いや苛立ち、自分が得たお金や地位、そのような財産を一度置いて、一人孤独になる必要があります。一人静まる時間を持つ必要があります。私たちはこの世界有数のこの東京という大都市に住んでいます。物質的にはヤコブのようにはなれないかもしれませんが、霊的にヤコブのように荒れ野に行かなければいけないのかもしれません。神様はいつも一緒にいて語ってくれます。でも私たちのこの葛藤は、それを聞きたいと思っているのに、見たいと思っているのに見えない、聞こえない、そのような状況が私にも、そして皆さんにもあるのではないかなと思います。でもそれはなぜでしょうか。思い返せば、私がイエスと強烈に出会ったのは、自分が劇団をクビになり、よりどころとしていたものをすべて失って、不安と孤独、自信が全くない状況の時でした。でもそこで神様がこの教会、兄弟姉妹の皆さん、そして聖書を通して語り、私の心に神様を注ぎ切ってくださいました。弟子人生も振り返ると、私が大きく神様を見て作り変えられていった時は、人生の行き詰まり、自信の喪失、不安と恐れ、孤独があった時でした。でもその都度神様は私のこの寂しい心にご自分を注ぎ入れてくださいました。神様はいつも常に私に語りかけてくださっていたと思うんですが、霊的荒れ野に行かないと私には聞こえなかったんだと思います。でも私はその状態になることで神様の声を聞くことができました。最近私は生活が一変しました。時間がなく、バタバタバタバタとしています。その中で私自身、この霊的荒れ野に行く時間がなかなか持つことができていませんでした。ですがこのレッスンを作りながら、私は実践してみたい、そのように思いまして、先日ですね、日が暮れてから、最近も夜は早いですね、夜家を出て、さすがに私の近所には砂漠がない、荒れ野がないので、人通りの少ない、暗いですね、川があるので、目黒川がある川沿いのベンチにこう仰向けで寝てみました。その時パシッと撮った写真なんですが、ちょっと警察に声かけられないかなと思って、ちょっとビクビクしたんですが、ものすごい寒い夜でした。ダウンコートを着込んでいたんですが、ベンチに横になるとさらにこう寒さが身に染みてですね、芯から冷える、そしてこれはすぐに長くにはいられないなというふうに思いました。でも静かにしているといろんなものが見えてきます。木の枝の一本一本、吹いてくる風、星は見えなかったんですが、ものすごいスピードで雲がふわーっと動いていました。頬で感じる冬の冷たさ、そしてこの自分の中に生きているこの肉体、そして鼓動の温かさを感じることができました。そして孤独を感じました。もし本当にこのままここで野宿をしなきゃいけないんだった、急にこの見える明かりの一つ一つが 家のぬくもりの明かりに見えて、急にわーっと寂しくなりました。いかに日々神様以外のもので自分が満たされているのか、それを感じることができました。同時に多くのものを得たとしても、一番大事なものは神様との関係性以外何者でもないのだと改めて実感することができました。たった10分ぐらいだったと思います。芯から冷えたんですが、神様に立ち返れる特別な瞬間になりました。神様は生きています。24時間私たちがどこにいても何をしていても共にいてくださいます。語りかけてくださっています。それほどまでに神様は私たち一人一人に語りかけたい、存在を示したい、そのような熱い思いを持った方です。私たちはその神様の思いに、その思いを感じて今日いるでしょうか。神様の声を真剣に聞いているでしょうか。神様はヤコブに語ったように、今日私たちに、そして皆さん一人一人に語りかけてくださっています。聞いてくれるまで忍耐強く待ち続けてくださっています。私たちは神様の声を聞くためなら荒れ野に行きましょう。静まり、日々の心を忙殺するものから離れ、孤独になり、そこにいる神様に会いに行きましょう。二つ目のポイントに移りたいと思います。二つ目のポイントはイエスの会談です。ヤコブは神様と会った次の日、朝早く起きて、早速自分の寝ていた石の枕を記念碑にして、その日から神様を礼拝しました。この日から祖父アブラハム、父イサクの神ではなく、自分の神、私の神として神様を礼拝しました。ヤコブにとってこの神様と共にいる、このインマヌエル生活がこの日からスタートしたと思います。神様と出会うと人の人生は変わります。ここにいる多くの人がそれを経験されていると思います。神と出会い、自分が何者かと分かると、自分中心の生き方から神様を中心にした生き方、生活、神様を礼拝することが人生の目的に変わっていきます。まさに先日ハーレムさんが教えてくださったように、行動の前に自分がすでに何者であるか、それを知ることがあります。ヤコブと同じような体験をした人が新約聖書に登場します。それはナタナエルです。ヨハネの1章43節から51節をお読みします。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとしたときに、フィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペトロの町ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人で、ヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来て見なさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルが、どうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。 もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。フィリポの友人であるナタナエルはフィリポに紹介されてイエスと会います。ナタナエルも最初フィリポから言われたことを信じませんでした。まさかナザレからそのような人は出ない。でもイエスと出会い、自分がどこにいたのか当てられると、ナタナエルはイエスを神の子として信じるようになります。ですがイエスはもっと偉大なことをあなたは見るようになるよ、そのように言うんですね。それは神の天使たちが人の子、つまりイエス自身の上を上り下りするのを見るよというものです。この天が開け、天使たちが上り下りする、この表現はユダヤ人ならピンとくる表現です。つまりヤコブの天国の階段のことを明らかにイエスは示しているからです。イエスはあの階段こそ自分自身だと言いました。天国と地上をつなぐ唯一の道、ヤコブの見た天国の階段こそ私だと言いました。私はヤコブに会ったのも実はイエスだったのではないかなと思いました。ヤコブが神様を自分の神としたように、ナタナエルもこの日からイエスを自分の主としてついていきました。イチジクの木の下から飛び出てイエスの弟子となり、そして十二使徒にナタナエルはなり、伝説ではイエスの復活後インドに宣教し殉教したと言われています。イエスが私たちと共にいてくださるということは、私たちはどこにいても常に天国への直結の階段のそばに、私たちもそばにいられるということです。天国が上り下りするように、私たちもその階段を上っていくことができます。私たちの祈りも速やかに聞き届けられ、神様の働きも真っ先に私たちに訪れます。神と出会うとその人の人生は変わります。その人の中の恵みは内側だけで収まらず、外側にあふれ出てきます。前進するエネルギーがあふれ出てきます。それがヤコブの人生、ナタナエルの人生、そして私の人生でもあったと思います。いや、今でもその人生を歩んでいます。そうでなければ私は弟子にならず、今もこうして教会で使えるようにはなっていないからだ。私の人生にイエスの前向きなエネルギーが働いています。でも時々私はイエスを礼拝することが中心の人生ではなく、いつの間にか成果主義、結果主義、それにとらわれていってしまいます。イエスを礼拝することよりも成果の有無の方が大きくなってしまいます。その度私は自分はマルタのようになってしまったなと気づかされます。決してなりたくてなってるわけではないです。でも振り返ると、私が神様のためにやりたい、そのように思い行動する一つ一つの場面で、私は本当にイエスの階段を見ているのか、そこが分かれ目なのだと思いました。イエスの階段が見えなくなると自分を見始めます。自分の力に頼り、そして成果主義になってしまったのだと思います。でも皆さん、毎日忙しいですよねやることがいっぱいありませんか。仕事もトゥードゥがいっぱい溢れています。自分の家族や教会での役割などやりたい思いはあるのに、時間がなく忙しくなってしまっていませんか。 結局余裕がないです。でもそんな生活が神様の声も聞こえないし、でも荒野に行ってイエスの階段を見る時間もない。私は本当にこの東京で暮らす現代人はやるべきことが多い、世界一多い人種かなと思います。でも私は今年すべての行動の前にイエスの階段を見る、それにこだわり続けたいと思います。すべての一つ一つイエスから来る知恵と力によって自分はそれを通す器となること、それにこだわっていきたいです。まあ、イエスから来るヤコブやナタナエルに、そして自分にも働いているイエスの前進するエネルギーによって前に向いて働いていきたいです。もう二度と結果主義に陥りたくないです。皆さんはいかがでしょうか。あふれる恵みによってイエスを礼拝することが中心の生活でしょうか。それとも世の中の結果主義、成果主義、目立ちやすい行動や表面的な態度を取ることにとらわれていないでしょうか。礼拝することが人生になれば私たちの人生は一変します。イエスがくださった命を全うする上で一番大事なことは成果や結果じゃなく神様やイエスと共にいて礼拝することだからです。私たちの働き、生活するすべての場所がもしベテルだとしたら、私たちはもっと楽しく、そして平安で、もっと力を抜いて生活することができるのではないでしょうか。もっとイエスの愛と力を感じながら、それを内から外へと表現できるのではないかなと思います。私は自分がよりそのように今年神様と共にいることで変わって生きるのを楽しみにしています。皆さんと一緒に今年多くの時間、多くの場面で神様と共にいることを経験したいです。今日の説教のテーマはベテル、神の家。一つ目のポイントは荒野に行き神と出会う、二つ目のポイントはイエスの階段でした。説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。